では今日は、マナ式という心について、掘り下げてみたいと思います。私たちが、幸せになるには真実の自己、本当の自分を、知る必要があります。仏教では本当の自分をですね、気づいていない自分の心、本心をですね、この荒屋式という言葉とマナ式という言葉で明らかにいたします。我々が自覚できる心、普通私たちが自分だと思っている心は意識と言われる心ね、これ第六式と言いますね。で、これ仏教のすごいのはね、この我々が普段自覚していない意識の底にマナ式という心があるんだと。さらにその底に、これマナ式を第七式と言います。さらにその底に荒屋式という第八式、荒屋式という心があるんだと。で、このマナ式、荒屋式、これをですね、知ることが我々の本当の幸せにつながるんだと。で、このマナ式、荒屋式はですね、仏教をしっかり聞いていかなければわからない心です。そこでね、まずは知識だけでも、まずは頭だけでも、マナ式という心が存在すること、荒屋式という心が存在することを知る必要があると思います。で、今日は特にこのマナ式に焦点を絞って明らかにしたいと思います。このマナ式と言いますのは、聞き慣れない言葉ですけどね。このマナという言葉、これは実は、意識の意と同じ意味なんです。このマナというのは、昔のインドの言葉、サンスクリット語なんですけどね、マナスというふうに言いますけどね、この意味は漢訳、漢字で翻訳するときにマナとは資料であるというふうに訳されました。ですからマナ式を資料式と、こういうふうに訳されます。資料という意味は、死は思うという感じ、量はこれは測るという意味です、思い測る心、考える心ですね、さまざまな、情報を、ゲットして集めて、五感から、目や耳や鼻や、舌やこの体からですね、五感からですね、さまざまな情報を、合成して私たちはいろんなことを考えたりする、その中心となるのがこの、意識なんですけどね。で、この意識と同じ意味を使ってマナ式という第七マナ式、第七式があるというふうに実は言われたんです。で、この資料というのは思い測る心ですから、このマナもですね、思い測る心なんです。このマナという漢字ですね、これもし聞き慣れない方は英語のですね、マンという言葉を思い出されたらいいと思います。英語でこの人間のことをね、マンというんですね。人間のことをマン。で、この人間というのは考える動物という意味ですからね。だから、この英語のマン、人間ということは考える動物なんだということでね、マナと言ったら考えるというふうに覚えられたらいいです。インドのサンスクリット語は、英語ね、ヨーロッパ語族と同じ言葉の形態ですから、結構似てるんですね。で、マナとは考える心なんですけども、じゃあ、このマナ式、この考える心をね、意識と同じ意味なのに、なぜあえて分けて解かれたのか。ここが非常に大事なところですね。で、これは同じ意味ですから、 もしこれをね、このまなしきも意識と言ってしまったら、こんがらがりますので、あえて、インドの言葉の音響をそのまま残して、ね、マナという言葉をそのまま残して、マナしきというふうに言われました。意味は意識と同じ。訳すると資料という意味になります。で、このマというのは、スエと書いてナーは、まあナーですけどね。これは当て字ですから、このスエとかナーということはそのものに意味はありません。ただ、インドの言葉をそのまま漢字に当てはめただけです。で、同じ、ね、意識、まなしき、ともにこれは思い計らう心、考える心なんだけども、一体どう違うかですね。これもともとこれは同じような意味で使われたんですけども、この心をですね、極めていく、心を見つめていく段階において、この意識の底にまなしきがあるということがですね、分かってきたんですね。お釈迦様は最初は解かれなかったんですけどね、やっぱりこれはある程度信仰が進まないと、仏教をよく聞いてきた人じゃないと、わからないことなので、最初はこのまなしきを意識に行って教えられたんです。でも皆さんの心をね、見つめていかれますと、ね、仏法を真剣に求めていかれますと、意識の底に同じような似た心、まなしきのあることが実は分かってきます。で、このまなしきをね、もし、一言で分かりやすい言葉で言うならば、自我執着心と、こういうような言葉でまずは理解されてもいいと思います。ではこのまなしきと意識はまずどこが違うかですね。まず意識は、これは自覚できる心です。普通一般に私たちが自分だと思っている心が意識ですね。でこの意識は仏教では全部ですね、8つね、心があると教えるんですけどね。これ意識の下に、あと全五色といって、目の心、耳の心、鼻の心、舌の心、体の心があってね。まあそれを統率しているのが意識なんですけども、この意識というね、これが普通私だと思ってますけども、我々が自覚できるのは全五色と意識までなんですね。で、まなしきとあらやしきは、これは仏教をこの聞いた人じゃないと、求めて、仏道を求めていく人じゃないと、これは気づくことのできないものなんです。だからこの意識までは表層意識、表層、表の現れた。まあ、意識までならば、六識までならば誰でも理解できる心。初めて仏教を聞いた方でも認識できる心です。ところが、第七式と第八式、まなしきとあらやしきは普段は自覚できない心。ではまず一つですね。自覚できる心、自覚できない心。次ですね。じゃあ他に何が違うかといったらですね、この同じ意識という言葉なんですけども、こういうふうに違いを受けるんですね。意識とまなしきの関係をですね、この意識の場合はですね、意による識という言い方をするんですね。意による意識、識と言いますよね。この意識の実はね、よりどころはね、なんと、まなしきなんです。意による意識と。こういうふうに実は言うんですね。この意識というのは、まなしきを親分のように理解するんですね。まなしきをよりどころにして、働く心なんです。だから、まなしきを思いっきり意識に影響を与えているんです。まなしきの場合は、いい即意識、ね。いいすなわち、識というふうにね。これ、まなしきの場合は、意識のいいすなわち識と、思い計る心イコール、識。これがまなしきの意味なんです。思うこと、思い計らう心が本性であり、この思い計らう心が現実の姿であり、働きなんだと。 意イコールすなわち式、これがマナ式の意味です。意志の場合は、ね、マナ式を主として、ね、マナ式を主としてマナ式、ね、主をよりどころにして、ね、これ絵主尺というふうに言うんですけど、専門用語でね、絵主と言ってね、マナ式が実は主人なんだと。マナ式を主人として主人をよりどころにして働くのが意識なんだと。こういうふうに、すいません、難しい言葉で申し訳ないんですけどね、絵主尺と言ってね、こういう違いが実はあるんです。だから皆さんのね、この意識という心を働かせるときに、このマナ式の心が思いっきりね、影響を与えるんです。まあ後で説明しますけどね、例えば皆さんが純粋にね、意識で良いことをしようとしてもね、心から良いことをしようとしても、なかなか良いことをさせない心が腹底にですね、働くことがあるんです。純粋に善をしようとしてもね、俺がというね、この下の心と言ってますけどね、自分のことのみを考え続けている、これ自我と言いますね。俺がという心、自我執着心。実はこのマナ式の特徴といったらね、常に寝ても覚めても自分のことばっかり思いはからっている心、これがマナ式の特徴なんです。マナ式といった場合ね、思いはからう心ですけども、ね、マナ式の対象はアラヤ式という心に対してですね、寝ても覚めても俺がマナ式はアラヤ式に対していつもこれを自分というふうに、ね、思っている心なんです。だからマナ式の対象は、ね、このアラヤ式だけ、これに我をつけて、常に自己中、これよくエゴと言いますね。エゴの頃といったらこのマナ式なんです。次に自分のことを中心にして世界を理解していく。常に私たちは人と比べて勝ってるか負けてるかを問題にしたり、ね、人から私が認められるかどうかばっかり考えたり、ね、自分が得するかどうか、損得ばっかり、自分を中心に損得ばっかり考えている心が働くのは、気づかないところでマナ式が常に俺がという心がいつも働いているから、これが主人となって、もろに皆さんが自覚している意識の心に影響を与えるんです。それで普通一般の我々凡夫はですね、純粋な善がなかなかできないのは、このマナ式に原因があるんです。マナ式の心が結構ね、自己中、汚れているから。だからそれがもろに影響を受けて、せっかく私たちが純粋にね、意識では善ができるんだけども、その善が、汚れてしまう、ね、見返りを期待したり、そういう純粋でない善になってしまうのはマナ式が働いているから。だからこのマナ式をもし知ろうとしたらね、誠の善をしようとすると、ね、自分のことばっかり考えている心が寝ても覚めてもあるなぁということがわかります。だから逆にこの悪にふけっていたら、この仏教を求めなければ、善に向かって、ね、良いことをしようと思わないと、この心はなかなか気づかない心です。だから意識をね、あえて二つに分けるとしたならば、ね、このまさに意識の主人、主、これがマナ式です。だからマナ式といったら、意すなわち式、思い計らう心、これが本性であり、これが現実の行動、働き、姿なんだと。これがマナ式ね。で、意識の場合は、ね、意の式、意による式といって、マナ式を主として、マナ式を主人として働く心、ね、これを意識というふうに言います。だから厳密に言ったらね、こういう違いがあります。意すなわち式がマナ式、 で、意による主観、ね、まなしきを主人として働くのが意識なんだと。こういうふうに、働きを実はね、二つに分けることができるんです。あとですね、この違いを、まだまだ違いあるんですけどね、この普通、主義といったら、これ、心のことを仏教で主義と言いますね。主義とはこれは、知るという意味ですね。これ、訓読みすると、知る、ね。認識の主義ですから、知るというんですね。心はですね、知る働きなんです。知る働きということは、必ず対象があります。意識ならば、対象は、一切法といって、ありとあらゆるものを対象にします。ちなみに、目の心ならば、色や形を対象にする。耳の心ならば、声や音を対象にする。この鼻の心、鼻識ならば、香り、匂いを対象にする。舌識、舌の心ならば、味を、ね、対象にします。そして、この体の心、心識ならば、ね、触れたりすることによって、あったかいとか、冷たいとか、暖かい、ね、ざわざわしている、ね、サラサラしているとかね、柔らかいとか硬いとかいうふうに感じる。対象がそれぞれ違います。で、対象が違う中で一番、ね、範囲が広いのが意識で、ありとあらゆるものを対象にする。今、目の前にないものも対象にできる。南極にあるものを思い出してね、対象にしたり。あるいは、真理もね、概念として思い浮かべて対象にもできます。それに対して、このまなしきはですね、まあ、悟り開いたら同じ働きになるんですけどね、悟りを開かない我々一般の凡夫といいまして、まだ迷っている我々はまなしきは寝ても覚めても荒屋敷のことばっかり思って、荒屋敷を自分だというふうにこの実在化、固定化して、ね、固定化して、俺が俺がと、常に自分のことばっかり寝ても覚めても考えている心。これが、まなしきなんです。この心が、いつでもどこでもね、働いてますから、私たちは、常に自己中の、まず自分。まず自分が儲かること。まず自分が得すること。まず自分が人から認めてもらうこと。まず自分だという考えになる。これガリガリと言いますけどね、自分じゃないのを勝手に自分というふうに、ね、固定化して、ね、執着する。我執と言いますけどね、我に執着して俺が俺が俺がと、こういうふうに執着するから、それが、ね、物事を歪め、物事を正しく見ることができずに、そこから罪悪というものが生み出されていくと。これそのものは善悪ではないんですけどね。まなしき、荒屋敷も、この二つの頃は、無期と言いましてね、善悪、どちらでもない頃なんだけども、このまなしきは、ね、意識に影響を与えて、俺が俺がというふうに自分のことばっかり、この、いつも見つめている、いつも考えているので、それで意識が、この悪を作ってしまうんです。我々の意識が大体悪を作るのは、このまなしきの影響がもろに影響を受けているんです。だから我々が本当の幸せになるにはですね、このもちろん意識を変えねばなりませんが、意識の底にある自覚していないこのまなしきそのものをですね、浄化していく、浄化することによらない、浄化しなければ本当の幸せにはなれないと。まあ他はあれ、あれ屋敷に収まっているね、これ蔵の心で、ここに収まっているこの経験、合衆事、これも中身を変えていく必要があるんですけどね。本当の幸せになるには、まず自覚できる心が意識ですね。これ意識が悪をやめて、善を実践することによってね、仏教を正しく聞いて、このまなしき、荒屋敷の存在を知って、このまなしきも根本的にね、浄化していく必要があるんです。で、このまなしきが、ね、意識にね、この大きく影響を与えてますから、主ですからね。で、まずこのまなしきという存在を、ね、理解する必要があります。 で、この違いとしてですね、意識はあらゆるものを対象にする。諸法、一切法といって、ありとあらゆるものを対象にするが、マナ式は自分のこと、あらゆる意識のことしか寝ても覚めても考えることができない。思い計らうことができない。それで、我々は世界というものをですね、あるがままに客観的に見ることができず、そのために私たちは苦しんでいるというふうに仏教では説かれます。我々は物事を正しくですね、主観を離れて、都合や欲命を離れて、あるがままに見ることができたら、間違った行動は取らないんですけどね。まあ、このマナ式があるためにね、歪んだものの見方をするために、ね、間違った行動をして苦しむんだと教えます。
自分のことばかり考えるのはなぜあれは式を考えるんですか。
私たち自分がわからないので、このマナ式あれは式に対してこれが自分だというふうに固定化する、
固定化する、
これに我をつけてるんですね。このマナ式はですね、この八式の中で一番この安定している心がこのアレア式なんですね。
それで認識してるんですか。マナ式はアレア式があることは分かってるんですか。
無自覚で、はい、自分だと思い込んでるんです。
なので自己中、自我執着心をマナ式は思うことを、すなわちアレア式のことばかり思うこと
に繋がるんです。そうです。これを自分自分と思ってるんです。このアレア式は本当はボールのことしてね、この瞬間瞬間激しい川の流れのように流れて、はい、固定不変なものじゃないのにね、これを一枚の布のように眺めて自分だというふうに思い込もうとするんです。
マナ式はアラ式の存在を分かっていて、
はい、
でも自己中なんだけど、自己中の自己はアラ式だ、
これを自分だというふうにこの錯覚してるんです。
マナ式はね、
マナ式はね、
はい、意識はマナ式アラ式あることは分かってるんです。
意識はまあ聞かないと分からない、
はい、
話を聞かないと。でこの意識は実はあれしか生み出されたものであり、ね、意識の影響をもろに受けているところなんですけどね、うん、これは聞かないと分かりません。今自覚できるのは意識だけですから。でもこれが起きた源は、ね、マナ式あれ式なんです。この影響をもろに受けて意識というものが今私たちに自覚できるんです。
保健所分からないから意識は自分が主人だと思ってますよね。
うん、今これが自分だと思ってますね、
はい、でそのマナ式もしその嫌な自己執着心とかだったら否定に走るから、ってことはそっちの方が悪いと思ってるから自分の方がいいと思ってますよね。あ、意識は
まあこの心を聞いたらね、はい、あこれ悪いなと思うから、これを、ね、責めるんじゃなくて、まずこれを認めて、俺が俺がという心をね、減らしていく方向で考えていくんです。
それが俺がという心は、意識は理解したら、その理性から考えて嫌だから、そこを否定走るってことは、自分の方が、意識の方が、まだ意識を否定してますよね。
否定、する人多いけども、だから否定しないように持っていきますね。
は
い、
まあ、普通はそうですよね。普通は否定。
普通は自分の、この、私たちは後でも分かりますけどね、このまだ意識が、ね、ガタクシの世界を生み出して、本来は全部私の心の内側なのに、がと他を分けてね、うん、そしてこのがをまた分別心で、ね、二つに分けて、そして他を否定するようにね、走っていくんです。で当然この自分で自分をね、攻撃するという、人を責めるという、そういう、思想が出来上がってしまいます。元はここにありますけど、
まあとにかく
二つに分けてね、自分をね、
はい、まあ、少なくとも現状意識できてないから、あらしきに寄っているとは思っているのが意識ですよね、普通は。
うん、まあ普通私たちはこれ今の話聞かないと分かりませんから、お釈迦様から教えてもらわないと、
うん、ただまなしきっていうのは自己中で、もうそれはあらしきの存在分かっていて、自己中、つまりあらしき自己をに集約している、あらしきに集約している、
そうです。あらしきが自分だというふうに、いつも思っているというふうにお釈迦様はおっしゃってますね。
あらしきで他のこととか、リタとかそういう
目が向かない、
向かない、うん、
意識では向けられますけどもね、
意識は
しっかり理性というかね、この教育を受けて、ね、いい教育を受ければ人のことを考えましょうということで、うん、親から教えられたり先生から教えられたりして、 ね、人のために頑張ろうというふうに教えられたらできますけど、
そっちがいいと思ったならば、理性が働いたならば、そうでない自我執着心の方は否定的に走りますよね。
走る人がいると思います。正しく仏法聞いてたらなりませんけどもね。そんなに走らない人もいますけど、走る人もいます、うん、まあこの生育歴によって変わります。
まあ、理性と聞くと
生まれや育ち、
理性と聞くと自我執着って言ったら悪いように思うパターンが多いのかなと思う。
まあそういう人もいますね、はい、でもそうじゃない人もいると思います。
そうですか。
人によって違うと思います、う
ん、理性と言っても、
うん、理性を正しく働かせればいいんだってね、うん、理性そのものはこれいいものでもあるんです。でも悪いものにもなりかねませんけどね、うん、正しく理性を働かせたならば、罪悪を減らすことができますから、うん、まあ理性といったら知性といってもいいですからね、物事を論理的に考える働きでもありますから、
自我執着心がいいのか悪いのか、
まあ、これはもちろんこれによって悪を作っていきますから、結論から言うとこの自我というものをですね、弱めていく、減らしていく、この自我はもともとないもの、これ錯覚であり捏造された虚像なんです。例えばこの荒屋敷をね、私たちは布に見ますけどもね、布なんかないですから、この本当の自分はもう瞬間瞬間ね、消滅変化してますから。ただ昨日の自分と今日の自分は違います。人も物もね、瞬間瞬間変わってるんです。でもそれ私たち変化は怖いので、ね、変わらない自分だと思いたいんですね。ずっと変わらない自分だというふうに私たちは思いたいから、無意識レベルで、ね、変わらない自分があるんだというふうに私たちは勝手に、ね、構築して、虚像を構築してそれに執着しているんです。これが実はあらゆる苦しみを生み出す元になる思想だと言われますね。我執と言いますけどね、我に対する執着、ここからありとあらゆる煩悩が生まれるという言い方が有識にあります。ここから全ての苦しみが起きてくるという言い方もあるんですね。だから逆にこの我が薄くなれば、我が弱くなってくると、だんだん罪悪も減っていくし、皆さんの苦しみは減っていくと教えられます。で、話はいいですか。
あ、すみません。まあ、意識は、まなしきあらしきを意識してないんですよね、まず。
まあ、仏教を聞いてなければ意識してませんね。
で、今、まあ、目的は意識が、まなしきあらしきを自覚できることが一つの目的ですから。
まずは、自覚して、これを浄化していく。このまなしきをですね、いい心に変えていくんですね。このまなしきを正しい知恵、武器の平等生じと言ってね、この自分だけに向いていた目をね、排除、ね、自分以外のものを排除する、そういう心をなくして、慈愛に、ね、差別なく全てを、ね、包み込んでいく心、慈悲の心に変えていくのが仏教なんです。
意識を変えるわけではないですか。
いや、まなしきを変えることによって、意識 もう悪い影響を受けなくなるからね。もちろん意識を変えていくんですよ。もちろん意識も悪いことをやめ、良いことをしていくように。意識で慈悲の心を起こすことによってね、やがてまなしきも慈悲の心が起きるような心に変わっていきますから。
意識が悪い自我執着心のまなしきを変えようとしてる、特に聞ける聞こえる。
うん、実際変えていくんです。自覚できるのは意識しかありませんからね。でこれがね、自覚できたら、この対処法がわかりますから、仏教ではね。このまなしき、あらやしきを変えていくね、方法を説いたのが仏教ですから。まあ、このまなしきあらやしきを下の心と言いますけどね、下の心が本当の自分ですから。だから下の心は死んだ後も残ります。今から言いますけどね、意識とまなしきの大きな違いは、意識は生まれた時にできて死んだらなくなる心です。ところがまなしきは生まれる前からも死んだ後もずっとこの生き続ける、死ぬことのない心なんです。我々の生命がね、この過去世から未来世にわたって、いわゆる生まれたり死んだりを繰り返している大元になる心が、荒屋敷、まなしきなんです。 で、まなしく荒屋敷も含めて、ね、これが普通私だというふうに言いますけども、この荒屋敷が果てしない過去から、始めのない始めから、生まれ変わり、死に変わりを繰り返し、輪廻、転生と言いましてね、輪が回るように生まれることが転じて、今になぞ人間に生まれてきた。で、これからも死んだ後、ね、死んだ後はね、意識はなくなりますが、今までやった行いが荒屋敷に収まっているから、次の章また生まれ変わって、ずっと果てしなくですね、下脱するまで、ずっと生まれ変わり死に変わりを繰り返すと。その生命がマナ式と荒屋敷なんです。ただ、マナ式と荒屋敷はずっとこれは、死ぬことのない生命なんです。だから、意識とマナ式の特徴を言うならばね、意識は、剣断といってね、途切れる場合があると。ところが、マナ式、荒屋敷は、途切れることが一瞬たりともないんです。こういうふうに説かれますね。大きな違いはそこにありますね。意識の場合、大体ね、朝起きてから夜寝るまで働いてます。でも意識でもね、皆さんならば、熟睡状態に入った時は、意識は完全にお休み。働いてません。あるいは、ボクシングなんかでね、殴られて気絶した場合、あるいは、麻酔状態にかかった状態とかね、この気絶した時も意識は働いてません。でもそういう時でも、マナ式はずっと働いてるし、荒屋式もずっと働いてる。で、自我執着心がありますからね、皆さん、植物人間になっても、この意識はないけどね、マナ式がずっと働いてるんです。だから、お礼が俺がというのが戻っているんです。で、植物を摂取したりね、食べ物を摂取したり、ね、肉体が、血液が循環して維持される。空気をね、無意識で私たちは吸ったり吐いたりしているのはね、このマナ式、荒屋式の働きなんです。ただ、脳死は正確に言ったら死じゃないんですね。でも、ね、もう脳死になったら、もう意識は復活しないから、まあ、移植もね、仕方ないかなと思いますけどもね。でも実際含めば、意識は死んでも、まだ、マナ式、荒屋式は生きてますし。で、肉体の死というのは、マナ式、荒屋式がね、もう、次の世界に転生した時ですね。そうしたら、一気にこう肉体の働きはもうね、本当に亡くなってしまうというのは、本当の死の瞬間といったら、マナ式、荒屋式が次の章に転生した時です。まあ、この瞬間は、残念ながら今の医学では判定できないんです。脳が止まった時ではないんですね。
意識は脳ですか？
だいたい意識は脳と理解されたらいいんです。ほぼ同じような意味合いで取ってみると思います。だいたい意識は脳とものすごい直結してますから。
いや、心は脳だけだよね、ということです。
はい、そうですね。脳を動かす心があるということが今の科学でもね、分かりつつありますけども、それが何かは分かってません。意識が私でないことは今分かってきてるんですけどね。意識を動かす何かがあるということまでは分かってるんです。今の科学でもね。でもそれに対して明快な答えを出したのは仏教しかないと思います。意識を司るマナ式があり、マナ式のさらにその奥に荒屋式があると。これをもう明快に論理的にね、誰が聞いても分かるように解き明かした学問が、有識学と言われるものです。で、話を元に戻しますが、このマナ式、この荒屋式の、マナ式意識のね、違いをですね、分かってもらうために、現状三条をですね、こういう言い方で教えてくださっています。このマナ式をね、合心資料という。合心資料ね。まあ、これは皆さん覚えておかれたら、いいと思うんですね。ちょっと難しくばっかりで申し訳ないですけどね。合心資料という言い方で、マナ式は意識とも違うし、荒屋式とも違うということを表そうとする言葉が合心資料ですね。合心資料と言います。これなかなか深い意味合いがありまして、 説明いたしますと、白といったら先ほど言ったように思い計る心、ね、考える心ね、人間は考える足と言われるように考える働きが中心であります。でこの業という漢字がまず使われています。これは意味は常にというんですよ。常に寝ても覚めても途切れることなく、これが常にというんですね。ただこの常にという働きは意識にはないんです。この常にという働きはマナ式とアラヤ式にしかございません。このマナ式は寝ても覚めてもね、思い続ける心だから業の資料と、業心資料というんですね。常につまびらかに思い計らっている心。マナ式はいつも寝ても覚めてもアラヤ式に対して俺が俺がというふうに寝ても覚めてもずっと自分のことばかり目を向け思い計らっていると言われます。だからこの業は意識にはありませんからね、やはり意識以外にマナ式が存在するということなんです。あと心という言葉、これはですねつまびらかと言いますね。つまびらか、必要にとかね、粘っこくとか、そういう意味合いですね。審判の心です。あれ詳しくとか、ね、粘っこく、つまびらか。これは、ね、詳しく考える、ね。つまびらかに思い計らう心。この心という働きは、あらや意識にはないんです。意識とマナ式にしか、この働きはないんです。前後式もありません。前後式はただ感覚をそのまま、ね、受け取って意識に伝えるだけですね。で、あらや意識は私の根底にある心なんですけども、このつまびらかに考えるということまではできないんです。このいわゆる、悟りを開いてないときはね。これができないんです。できるのは意識とまなしきだけなんです。だからつまびらかにね、細かくね、この、ね、追求したり、より詳しくね、考えたりする。まあ、これ自体全部はないですけどね。まあ、悪に働くことが多いんですけども、このつまびらかに考える、資料をする働きは、マナ式と意識にしかございませんから、あらや式にはないんで、だからこの心という一字で、ね、あらや式との違いを表そうとしています。だからこの合心という言葉をですねつけることによって、マナ式という心は意識とも違うし、あらや式とも違うということを明らかにしようといたしました。まあ、そういう心がね、皆さんも、ね、心を見つめていかれたら分かられると思います。いつも働いている、いつも寝ても覚めても思い計らっている、つまびらかにね、必要にね、思っている心。意識はね、もう意識も一応つまびらかに思いますが、ずーっと思うことはないんです。ね、まあ、徹底して考えたりね、追求したりすることはありますが、ね、お休みすることはありますから。意識は、ね、そんなに考えない状態もありますからね。で、あらや意識は常に働いていますが、つまびらかに思い計らうことはない。だから、ね、このマナ式という心が存在するということは、ね、この言葉で現状三蔵は明らかにいたしました。合心という言葉をつけることによって、まあ、合の一字で、ね、マナ式は、ね、意識とは違うんだと。合の働きは、あらや式とマナ式にしか存在せず、意識や前後式には常に働くことはない。また、つまびらかに思い計らうというのは、これは、あらや式にはない。マナ式と意識にしかない。また、前後式にもない。ただ、この真の一義で、ね、マナ式は、ね、あらや式とも違うんですよ、と。こういうふうに明らかにしました。まあ、これが、有識によってね、特に、世神菩薩といってね、天神菩薩が、 第七式を明らかにされたんですね。まあ、ご自身がおそらく悟りを開いて、瞑想によってですね、悟りを開いて、そして発見した真理だと思います。お釈迦様のおっしゃる通りだと。ということで、この有識学を確立したのが、世神菩薩、まあ、天神菩薩であります。
お経には書かれてるんですか？
お経にも一応ね、らしきことがあります。
らしき。
でも、天神までははっきりしなかったんですね。このマナシキはね、最後に発見された心。お釈迦様は最初はね、六式までしか解かれなかったんです。うん、その後、あれらしくも実は解かれてたんですけどね、表面的には分からなかったんです。まず分かったのがあれらしき。で、あと一番最後に分かったのがマナシキなんです。お経を読んでいけばね、やっぱりそういう発見の、順序が違います。で、このマナシキはね、前々から分かってたんですね。でもこのマナシキは、アラヤ式の一部なのか、意識の一部なのか、両方とも取れるような内容なので、はっきりしないんです。したかったんです。実際、マナ式そうでしょ。意識の働きもあるし、マナ式、アラヤ式の働きも両方含まれてますか。
意識とは違う、その下の心があるっていうことは解かれていた。
そうらしいことは分かってたんだけどもね、それを学問的に、論理的にね、経典に基づいて、もう論理化したのが、この有識学なんです。だから有識学ってほぼね、完璧に論証された感じ。仏教にいろんな学問がありますけどね、いろんな学者が言ってるけどね、一番有識学が論理的にね、完成された素晴らしい学問だと仏教では高く評価されています。ものすごい現状頭いいからね、論理的にね、この解明していったんですね。もちろん、悟りの体験もあったと思いますけど。まあ、もともとお経を読んだら、書いてあるんですけどね。この、マナ式という心が、意識の心の一部のようにも思えるし、いや、アラヤ式のようにも感じられる。ね、両方とも、兼ねた心だったので、それで、ずっとね、はっきりしたかったんです。それで、伝統さんとか、合心指導という言葉にね、明確に、世神菩薩が、ね、第七マナ式という言葉によって明らかにした。その御心をね、この言葉によって ね、明らかにあるじゃないか。第七式が。意識とも違うし、マナ式とも、あらや式とも違う心があることをね、論証しています。で、この後ね、上位式論ではね、根拠をずっと上げて、あと論証もされてね、理論的に、もう、なかなか見事な論理で、マナ式の存在することをお経を挙げて、そして論理的にね、明らかになされている。そういうことが、詳しく書かれています。もしよければまたね、話してもいいんですけどね。まあ、それでもみんなで、もう、聞くのが聞きたくなくなるほどややこしいですから、今日は、遠慮しますけどもね。
まあ、どちらにしろマナ式、アラ式を知るということが悟りについて必要ということは変わらない。
そうですね。はい。まあ、あることを知って聞いてた方がね、どう対処すればいいかが分かりますから。まず頭だけでも理解することによってね、この対処の方法が解かれてますから。これを自覚し、ね、この心はどういうものと一緒に働いたりするかとかね、どういう働きをするかも聞いていかれたらね、何をどうすればいいかが分かってきますから。もちろんこれ解かなくてもね、導ける方法もあるんですけどね。でも、これを解いた方が、より私は、導ける、明らかにより導けると私は思います。
まあ、3つありますけど、はい、意識変える、怪しき変えるというよりは、マナ式の自我執着心がターゲットになる。
まあ、要は、これ別に知らなくてもね、自我さえなくなっていけばいいんですけどね。無我を悟ったらいいんです。うん、我をね、弱めていけば、我を薄くしていけば、悟り開けるんです。実際、マナ式、アラヤ式を解かない仏教もあります。例えば、南伝、上座部仏教といってね、東南アジアの仏教なんかは、この意識マナ式は解いてないけどもね、でも、うまーく教えをまとめてます。だから、できないことはありませんが、これを分けて解いた方が、より頭でもスッキリするし、論理的にね、この輪廻も、ね、生まれ変わりもですね、明快に解き明かせますから、まあ、私今2つ学んでますけどね、東南アジアの上座部の心理学と、あと大乗仏教の この有意識学ね、二つ学んでるんですけども、どちらも素晴らしいです。で、私は有意識学の方がより完成度が高いし、より深い感じがする。
自我執着をなくすっていう言葉で、例えば理性で、
はい、
その、行く人のためという意味だとかね、
はい、
やるじゃないですか。
はい、
で、それで思い込むわけじゃないですか、普通の人。
だから思い込まないようにちゃんとね、教えではありますから、そこはちゃんと聞いていただきたいです、ね。
一般の方が、自我、はい、執着が悪いという、悪いというよりは、まあ、人とね、つながっているとか言うじゃないですか、
はい。
あれは意識レベルですか、普通は。
まあ、まずは意識からですね、意識を正しく働かせるところから始まりますけどね。
そこだけでは全然自我執着心がなくなったとかは
言わ
ない
です。いや、意識で善を、善心を起こしていけば、このまなしきもですね、浄化できるようになってきますよ。実際、意識で善を起こせば、悪をやめて。
まなしきを知らない一般の受け聞かない人も、
まあ、時間かかりますけども、やがては減らすことはできます。本当に真面目にね、悪をやめて、善に向かっていけば、自我執着心があることが分かるのでね、これに気づいてね、これをやっぱりなくさねばならないという気持ちになると思います。
はい。無意識で自我執着をなくそうと思ってるだけではなくならない気がします。
いや、ちゃんと、なくそうというのを思って、ね、なくす方法が、まあ、この後は解きたいと思ってますけどね、
はい、
ちゃんとなくす方法が解かれてますから。
その方法を知らないと、
はい、まあ、そこをしっかり ね仏教をしっかり聞いて学んで取り組んでいただきたいですね、うん、はっきりと方法が解かれてますから、でちなみにね、これなくすには仏教ではまずね、知ることですね。例えばこれ煩悩について後で詳しくまた解かれるんですけどね、自分は煩悩を持っていると、こういう心があるということが自覚できたら、自覚できた分だけやがて減ってきますから、自覚しないと減りません、なくなりません。これならばね、私は我があるな、我が強いなと、ね、ありのままの自分をまず認めないことには、この我習が減ることはないんです。私たちは自覚なしに結構ね、この我を張ったり、ね、我を通してますからね。仏教は自覚教と言われますように、まず自分というものを知る、自分を正しく知ることによって、その悪ならば悪の心が減っていくんです。自覚しないことには減ることはない。だからまずは、ね、この心があることを知って、で学しきならば、この後話したいと思いますけどね、どういう煩悩といつも働いているのかと、その煩悩とはどういうものかをね、理解することによって、その煩悩のこの対処方法が仏教で説かれていますから、それをしっかり聞いていただきたいと思います。はい、では休憩をいたします。